尊内美術の時間第35回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日収録しているのは、
はい、
実は皆既月食の日だったんですけど、
はい、
下平さん見えましたか？
ですね夜になってから外見てなくてですね
どういうこと？
皆既月食だよなっていうのをお昼にこうツイッターとかでこういろんな方おっしゃってるので、
はい、
ああ皆既月食なんだと思ってたんですけど、すっかり見るのを忘れてですね
気づいたら終わってた。
はい見れてません
どうですか？
はい、
私はですね、まあその時間ちょうどお仕事だったんですけれども、
はい、
この東海地方は雨が降ってまして、
あら、
どっちみち見れなかったなっていう感じですね。
残念ですね。
残念ですね。
うん、
なんかね、北海道の方は見れたところがあったみたいですね。
うん、
いいな。
いいですね。
ちょうど満開というか満開だったっていうかね、雨降ってきちゃったので、すごく桜が綺麗なんですけれども、
うん、
桜と皆既月食見れたらよかったのにな。
そうですね。なんか幻想的な雰囲気が
ね、
想像できますけれども、はい、
赤い月と桜みたいな、うん、ね、絶対かっこいいんだけど、
はい、
ダメでした。
残念でした。
あれ、もしかして下平さんのところは桜咲いてない？
ですね、やっとほころび始めたのがあるぐらいですね。
あ、そうですか。
はい、
じゃあこれから楽しみ。
これからですね。
4月末ぐらいですか？
ですね、10日から、15、6日ぐらいまでが満開の期間だったような気がするんですけども。
あ、じゃあもうちょっとですね。
もうちょっとなんです。
ああ、そうですか。はい、あ、じゃあこの番組が配信されてもうちょっとしたら、
そうですね。
桜が。
いい頃合いとなるかと思います
。ああ、そうですか。
はい、
あ、楽しみな季節ですね。
はい。
で、今日なんですけれども、
はい、
前回フェルメールの人生をお送りしましたが、
はい、
実はですね、あれは布石と言いますか、
お、
本当にやりたかったのは別の人なんですね。
はい、
え？フェルメールは布石です。
ああ、
はい、
そうなんですね。
はい。で、今日お届けする人は、
はい、
メーヘレンという人です。
メーヘレン。
聞いたことありますか？
ですね、あんまり、ないかもしれないですね。
いや、ないと思います。全然有名じゃないと思います。というか別の意味で有名な人で、画家として有名ではない人なんですけれども、そうですね、美術界に激震が走ったというか、とても大きな事件をこの人は起こしています。
はい、
この話を今日はしていきたいんですけれども、
はい、
とですね、時代は、第二次世界大戦が終わったところですね。オランダの話なんですけれども、ナチスドイツにオランダは占領されていました。
はい、
で、ドイツが敗れて、オランダはそのナチスの支配から解放されたんですけれども、その後にですね、
はい、
オランダの中で、ナチスに協力した人たちを弾圧する裁判っていうのがどんどん行われるようになったんですね。
うん、
で、そこで裁判にかけられているその人こそメーヘレン。で、なんでメーヘレンは裁判にかけられているかと言いますと、
はい、うん、
この人はですね、オランダの宝であるこのフェルメールさん、
はい、
前回やったフェルメールさんの絵画をナチスに売り払ったという罪で、はい、国家反逆罪の罪ということで裁判にかけられています。
はい、ということは、
はい、
残存しているフェルメールの作品が少ないのは彼のせい？
え、まさか。で、ただですね、はい、この裁判でメーヘレンはですね、
はい、
びっくりするようなことを言うんですよ。
うん、
それはというと、その売り払ったフェルメールの絵画は、
うん、
メーヘレン自身が描いた贋作であるというふうに供述したんですね。うん、
贋作。つまりは偽物ですよね。
偽物ですよね。どういうことだということになりますよね。うん、
はい、
はい、ということで本当にこれはびっくりする事件だったんですけれども、
うん、
この天才贋作家、このフェルメールの贋作を描いた人といえばこの メーヘレンさん、この人を語らないわけにはいかないということで、
うん、
今回はこのメーヘレンが起こした事件、そしてこのメーヘレンの素顔について迫っていきたいと思います。
はい。
それでは、
はい、
今回はメーヘレンさんについてお話ししていきたいんですけれども、
はい、
まずですね、最初にこのメーヘレンさんの生涯をざっくりお話ししていこうと思いますが、
はい、
本名はハン・ファン・メーヘレンさんですね、うん、生まれたのは1889年の10月10日、オランダ・オーファー・アイセル州デーフェンテルという町に生まれました。まあ、オランダの方ですね、
うん、
でこの人は、まあ、小さい時から画家になりたくて、でお小遣い、ちっちゃい時お小遣いをもらいますね、
うん、
それはおもちゃとか買わずにすべて画材を買っていたそうです。
お、
すごい
な、すごいですね。小さい頃から
大人見てますね。
お、
で、かわいいエピソードなんですけれども、好きなモチーフはライオンだったそうで、はい、いつもスケッチブックはライオンだらけだったそうです。うん、なんかかわいい。
かわいい。いや、もしかしたら超リアルなライオン描いてたかもしれないですよ。
それはそれで素晴らしいですよね。
はい。
なんですけど、
はい、
ただですね、このメーヘレンのお父さんは、
はい、
絵画なんて今時何の役にも立たないじゃないかということで、このメーヘレンの行動は本当になんか、苦々しく思っていたようです。
うん、
まあ、お父さんの気持ちもわからないでもない。で、メーヘレン高校時代はですね、高校の友達のお父さんであるコルテリングという画家にこっそり絵を習っていました。
お
う、やっぱりこう大々的に画塾とか絵の塾には行けなくて、うん、まあ、友達のお父さんに、
うん、
まあ、友達のよしみりという感じで、
うんうん、
絵を教えてもらっていたようです、
はい、
でこの人から、まあ、フェルメールとかレンブラントの技法みたいなものをの基礎みたいなものをですね、
うんうん、
習ったそうです、うん、ただですね、この高校から大学へ進学するわけなんですけれども、
はい、
メーヘレン自身は美術大学への進学を希望していました、
うん、
ただですね、お父さんは、まあ、絵画なんて全然興味ないっていう人だったので、猛反対に遭いまして、
うん、
メーヘレンはしょうがないので、デルフト大学の建築学部へ進学することになりました。
はい。
で、お父さんはですね、なんだろう、画家になるよりは、建築家になった方が、まあ、創造的というか、高収入を得られそうだなっていうか。
まあ、うん、まあ、まともな仕事とにつけるかなっていう感じですかね。
うん、ですよね。うんうん、まあ、仕送りしがいがあるかなっていうの気持ちもわかるんですけども、
はいはい。
で、まあ、メーヘレン的にもデッサンは一応建築学部でもやれるから。と、
うん、
いうことで、まあ、二人の折り合いがついたんですね。
なるほど。
はい。ということで、デルフト大学の建築学部へ進学しました。
はい。
で、このデルフトという町は、
うん、
前回もお話ししましたけれども、
はい、
フェルメールが生涯を暮らしたあの町ですね、
うん、
デルフト、
はい、
でこの町にメーヘレンは行くことになりました、
はい、
ただですね、学生時代にすぐに、
うんうん、
学生結婚しています。
お
ですね、建築じゃないんだな、美術専攻の人ですね、
お
アンナという女性に一目惚れしてしまいまして、すぐ結婚しちゃいます、
はいお、なんというか手が早いというか守りが固いというか
なんだろうかねえ、もう思い込んだらそっち行っちゃうっていう人だったと思うんですけれども、で、卒業の年ですね、
はい、
1913年に聖ラウレンス教会の内部という絵画を描いたんですけれども、
うん、
この人は建築学部の人なのに絵画を描いて、はい あのデルフト工科大学の、まあ、卒展というか絵画コンクールっていうのがあったんですけれども、
はい、
そっちに出品しました
ちょっと混乱しそうですが、うん、建築学部の学生ですよね。
はい、そうですね、
はい、が、絵画の方のコンクールに出たんですよね。
そうですね。
うん、うん、はい、はい、わかりました。
わかりました。はい、で、そこで、建築学部の学生としては初めて、大賞であるロッテルダム賞を受賞します。
はい。
美術学部の学生を差し置いて。
はい。うん、まあ、そうなるでしょうね。
そうなりましたね、メーヘレン。
建築学部初っていうのは、まあ、そうでしょうね。多分、他の学生って建築学部の人って絵画コンクールに出したりは。
いや、でもその。
あんまりしないじゃ
ないと思います。で、美術学部の学生も絵画コンクール出してたけど、
はい、
まあ、メンヘレンの方が上手かったっていうことですね。はい、だからすごい上手い人なんでしょう、この人は、
うん。きっとそうなんですよね。
そうで、そうだと思います。ただ、その年、あのね、締め切りがね、大体同じ。くらいだったみたいなんですけど、
はいはい、
だからそ建築学部の本業の方ですよ、はいはい、建築学部の方の卒業試験は落第でした
あ、そうなんですね、
はい、そっちはダメだったみたい。
あ、
しかもね、同じくして息子も生まれてるっていうね、あの大丈夫かしらこの人は。
ああ、卒業もできず子供はできみたいな。
そうなんですよ、もうすごいね、奥さんかわいそうですよね。
生活が大変そうですよね。
大変そうですよね。あ、ただですね、この受賞作品は売れていますので、
うん、
一応お金も入って。
なるほど。
さらにね、このメーヘレンがずるいんですけど、
はい、
このね、受賞作品売約済みというか買ってくれる人が決まってるんですけれども、
はい、
まだあのその作品を渡してなかったんですね、
はい、
で手元にあると、
うん、
でこの作品を元に自分で複製画を描きました、
うん、自分の作品の複製画ですよね。
そうですね、
本人の絵と何が違うんでしょうか。
いや、でもそれはいいんですよ複製画を描く作家っていうのはいっぱいいるんですけど、うんうん、その複製画の方を本物ですと偽って複数契約していたんですね
、
でもだからその何、本物の値段で売れるわけですよ、大元の値段で。
そうですよね、そうですよね。
そう、複製だったらやっぱりその自分が描いたとはいえちょっと値は落ちるかなって思うじゃないですか。
あ、なるほど、うんうん、
はい、
そうですね、
ね、生活のためとはいえちょっとメーヘレンさんずるい。
まあ生活のためとはいえね
で、このエピソードを聞くとあれちょっとあれ違うかしらっていう気に、
うん、なんかなんでしょう、今までの画家とは全然違う感じが
ちょっと違いますね、
はい、
ちょっとずるいところがあるかしらって思うんですけど、うん、純粋に絵は好きだったのかしらこの人はっていう感じですよね、
うん、そうですね、
ね、で結局、まあ、建築なんてやりたくないと、
うん、
ね、他の、 あの学生を差し置いてそのデルフト工科大学のコンクールで大賞取っちゃったぐらいなので、自分は建築じゃなくて絵の道で行くぞというふうにここで決意しました、
はい、
で、デルフトではなくてハーグという町のですね、
はい、
美術アカデミー、まあ、こちらも大学のようなもんだと思いますけれども、
はい、
こちらに願書を出して入学しまして、
うん、
で、まあ、デルフト工科大学の単位はありますから、
うん、
卒業試験だけなんですねこの人は。
はいはい、そうでしたね、はい、
そうですね、はいはい、そのためだけにその別の大学に進学します、
はい、
でここの卒業制作でも金賞を受賞しまして、
うん、
まあ、見事1年で単位を取得してしまいました。
はい、
はい、まあ、よかったよかった、
うん、これで晴れて卒業ですよね。
そうですね、やっと卒業できました。はい、うんうん、はい、でここのハーグの美術アカデミーで助手として働き始めたメンヘレンさんは、
はい、
まあ、一応その学位を取得してますから、
うん、
絵画教室とか展覧会とかの仕事がどんどん舞い込んでくるわけですね、
はいはい、
肖像画を描くなどの、うん、まあ、絵の仕事もどんどん舞い込んできました、
はい、
まあ、肖像画を頼むなんて、まあ、今の日本でもあまりないことなんですけれども、
うん、
やっぱりこういうのを頼む人たちっていうのは上流階級の人たちですね、
うんうんうん、
貴族の方とか、
はい、
まあ 商人でもかなり儲かってる社長さんみたいな、
う
ん、
そうですね、
はい、そういう人たちが頼むんですけれども、うん、
はい、
そういう人たちとですね、
うん、
豪遊し始めるんです。
おお、
この
自分の立ち位置を勘違いしてしまいそうですね。
まあ、社交的と言いますか。
はい。
ただその、豪遊するだけならいいんですけれども、
うん、
まあ、酒、タバコ、女、そしてドラッグですね。
ああ。
ちょっと残念なん
です。残念な感じですね。
はい、そしてですね、なんと、ここで、
はい、
女優のヨアンナさんという人と出会いまして、
はい、
不倫をして、はい、アンナさんは離婚してしまいます。
ああ、とことんダメな感じですね。
でも実力はある人なんですよ。
うん、うん、まあ絵は上手なんでしょうけど、人として、
人として、ね、うん、ちょっと心配になりますね。
はい、
時代もあるんですけれども、19世紀の末から20世紀の初頭っていうのは、
はい、
この美術の時間でも何度か話していますが、はい、モネちょうどこの頃、うん、この頃、そうですよね、世界大戦のちょっと前まで生きてたはずなので、はい、この頃ですよね。
はい、
はい、で、モネが作った印象派、
うん、
そしてそこから点描画に派生していって、うん、ゆくゆくはモンドリアンがやっていたような抽象主義、抽象絵画の方に行きますね。で、さらにピカソが出てきます、この頃。
うん、
で、ピカソがどんどんどんどん新しい技法を生み出していって、本当に抽象画というかキュビズムみたいなものがね、出てきたりして、うん、この時代は、実は、前衛芸術が、
うん、
盛んになってきます、
はい、
実はこのメーヘレンさんがやっていた絵画っていうのはとてもとても古典的な絵画だったんですね、
う
ん、まあ、写実的な、うん、綺麗にうまく描く絵画だったんですよ。
はい、
ただですね、1839年に、
はい、
銀版写真の特許が承認されて、
うん、
そこから、まあ、この19世紀の末ぐらいにはですね、カメラが割と主流になってきます。うん、で、この写実的に描くことっていうのは、うん、もう写真に撮って代わられていった時代だったんですね。
うん、
で、肖像画を描くよりも、写真を撮った方がリアルじゃないか。
うん、
そういう時代だったんですね。だからどんどんどんどんやっぱり肖像画っていうのは、まあ、描かれなくなっていくわけですね、
うん、
なのでこのメーヘレンがやっているような古典的な作品っていうのは全然売れなかったんです、
うん、
ちょっとかわいそうな人だったんですよ。なので、
うん、そうですね、
はい、時代が悪かったんですね、
うん、
で、まあ、そういった時代を反抗するかのようにですね、うん、メーヘレンさんは前衛芸術を批判する雑誌、闘鶏戦う鶏、
はい、
すごい名前だな、シャモ、
シャ、あ、シャモ、
シャモかなこれ、
いやいやいや、オランダにシャモっていたんですかね、
いるのかな、どうなんですかね、まあ、うん、そんなような雑誌を発行します、
はい、
これ自費出版ですからね、
うん、
はい、でここでは美術評論家の贈収賄疑惑みたいな、はい、を暴露したりもしています。で、まあ、この前衛芸術を評価している美術評論家たちは金にまみれているよというような雑誌ですね、ですけど、こういった動きはまあ社会的に抹殺されますね、
うん、
評論家の人たちが基本的には美術のマーケットっていうのを動かしているので、
うん、
そんな雑誌はまあ無視されてしまうわけですよ、
うんうん、
で、メーヘレのこういった動きも全然影響なくって、
うん、
雑誌は廃刊してしまいますすぐに、
うん、
で、メーヘレは莫大な借金だけ残りました。
あ、
まあでも今の日本もね、少なからずそういうところがあるというか、やっぱり今でも美術評論家たちが評価してこのアートの世界っていうのは、まあ、動いているなっていうのは感じますね。うん。まあ、実際、その、賄賂っていうのは、そんな、ないかもしれないけど、でも、なくはないなっていう、
うん、
ことは往々にしてあるので、私がやってるジャンルはそんなことないんですけれども、ジャンルによってはそういうお金が動くようなことも実際にあります。あとはまあお金が動かないにしても接待するとかだから評価を下すのも人間なんで、それはね難しいところがあるなと思うんですけれども、このまあ残念ながらメンヘレンさんという人はそういった評論家たちに本当に無視されてしまって、意図的に無視されてしまって、もう潰されてしまったと言ってもいいと思います。
はい、
で、この統計戦う鶏という雑誌を一緒に発行していた友達がいまして、
は
い、テオ・ウェイン・ハールデンさん、テオさんですね、そういう人がいました。で、この人ですね、絵画の修復家でした、で、古い絵画をまあ修復するというか、なんか色が褪せてるところをちょっと綺麗な色塗ってあげたりとかして、まあ綺麗な状態にするっていうような仕事をしている人なんですけれども、ただですね、古い技法が今流行らないと言いましたけれども、なので古い絵画を修復するような仕事もどんどん減ってきちゃったんですね。そうですね。なのでこの人たちは二人して、まあ、今の前衛芸術反対っていう運動をしていたんですけれども、まあ二人で借金を抱えてしまったので、ここからですね、彼らはまずですね、二人でいろいろですね、ドイツとかイタリアとかで蚤の市っていうのがやってるんですけど、日本で言うとなんだろうな、骨董市みたいな感じかな、というものだと、イメージしやすいかなと思いますけれども、でこの二人はですね、そういった蚤の市にいろいろ出かけていきまして、古い名前の知らないボロボロの絵画を修復して二人で、で美しい作品として販売するという仕事を始めます。まあ、これは特に問題なさそうに見えるんですけれども、ただ二人は実力がありすぎたんですね、で修復、まあ、ちょっと表面についてるニスとかを洗い流すとか、綺麗なニス塗るとか、そういう修復ではなく、書き直してるというか、
なんと言いますか。
でも古い絵画がすごく綺麗に残ってたら嬉しいじゃないですか。
まあそれはもちろんですね。
すごい、もう保存状態が良かったんだねって何でも鑑定団で聞くと思うんですけれども、そういうことですよね、っていう風にした方が、状態がいい方が高い値段で売れるわけですよ。
まあ、確かにそうですね、
なので、あたかも保存状態が最高の状態であるかのような17世紀の油絵っていうのを二人で作り上げて、それをまあ販売するという仕事をしていきました、で、その仕事の途中にですね、一枚の絵画を二人で完成さすことになるんですけれども、フランス・ハルスという画家がいます。これもレンブラントと並んで非常に、その時代人気があった有名な画家なんですけれども、この二人はですね、見たところ、これはフランス・ハルス本人が描いた絵であろう。ちょっとボロボロだけど、っていう絵を蚤の市で見つけます。で、まあこれは新作に違いない。で、この絵を、まあ、修復して、綺麗にして、ちょっと描き足して完成させたんですね。で、まあこれを販売しようということで、フランス・ハルスほどの絵画を手に入れたわけだから、これは一流の美術評論家に鑑定してもらおうということになったんですね。で、まあ見てもらったところ、その頼んだ美術評論家の人は、もうこれはフランス・ハルスで間違いないですねというふうに、まあ、お墨付きを言い渡すわけなんですけれども、ただですね、別の機関にこの絵が移されて、そこで科学的に鑑定されたんですね。アルコールテストといって、アルコールでちょっと拭き取るっていうことをするんです。で、この頃二人で描いた時はまだそんなに技術がなかったので、とてもとても気をつけて描いたんですけれども、絵の具が固まるのに50年近くかかる。 技法で書いてるんですね。なので、うん、まあ、そんな数ヶ月前に書いたようなやつはちょっと剥がれちゃうんですね。
うんうん、
でテストをしたら、あ、これは剥がれたからこれは偽物だっていうことで、一度新作として認めたものは却下されてしまいました。
うん、はい、
ここで二人は、まあ、失望するわけですね。
うん、
この絵は絶対フランス・ハルスの絵画だったのに、ちょっと我々が綺麗にしただけじゃないかと。
そうですよね。
はい。で、この鑑定家の目っていうのはもう信じられないというふうに二人は思うわけですよ。うん、
はい。
ただですね、この経験が実は後々にメーヘレン生きてきます。
うん、
生きちゃダメなんだけど。
うん、うん。生きたらあんまりいい生活してないような聞こえ方しますけど。
で、
うん、
まだこれは、ここまではわかるんですよ。
うんうん。
偽ってないから。
うんうん、
一応古い絵画を手に入れてきて、その人の作品ですよ、無名な人なら無名な人の絵ですよ、
はい、
フランス・ハルスならフランス・ハルスの絵ですよっていう風に出しているので、うんうん、これはね悪くないと思うんですよまだ、
はい、
うん、ただですね、ここからメーヘレンは復讐をしようと思いました、
はい、あ、なるほど、
うんうんうん、これが決定打になったと思ったのねで、まあ、このテオと組んだことで、テオは本当にプロフェッショナルな絵画修復の技術を持っていた人なので、まあ、うん、メーヘレンはいろいろこの人から技術を習いまして、
うん、
この技術をもとに完璧な贋作を制作してやろうというふうに思い立ちました。
うん、
で、まあ、オランダの中でいろいろいる作家の中でも、フェルメールを選びます。
うん、
で、これはなんでフェルメールかと言いますと、うん、まあ、その時代でもオランダの中では、このレンブラントと並んでもう巨匠としてこう揺るぎない人気がまずあったんですね、うん、フェルメールは。ただ、その人生は謎に包まれていたというか、そのフェルメールまで弟子がいなかったんですね。
うん、
なので、その技術も全然伝わっていない。
うん、
でも早くに亡くなってるし、まあ、戦争があったりとかもしたので、うん、そのフェルメールの生涯っていうのは謎のままだったんですね、うん、
はい、
で記述には前回も言いましたけれども、史実に残っている作品はまだ十数点あるであろうと思われていたんですね、うん、なので現存するフェルメールの絵とは違ってまだ発見されてない絵があるはずだっていうふうに思われていたんです、うん、
はい、
なのでそれに加えるのは難しくないんじゃないかっていう風にメーヘレンは考えてしまいました
、うん、なるほど、
はい、ここで1931年の春ですね、
はい、
贋作第1号になるバージナルの前の女と紳士という作品を制作します、
うん、
でこちらはですね、ハーグのグーピル商会っていう、まあ、画商の会社ですね、
はい、
これゴッホの時にも出てきたというか、ゴッホ働いてたと思うんですけど、
うん、
グーピル商会ね、まあ、このヨーロッパ中にいろいろ画廊を持っていた企業ですね、
うん、
こちらに売っちゃいました。
おう、
なんと本物だというふうに認定されまして、
おう、
メーヘレンさんは大金を手にすることができました
はい大金、うん、ま、
でですね、
はい、
さらに続きまして1936年エマウスのキリストと弟子たちという絵画を制作します。これも贋作です、うん、
はい、
でなんとこのエマウスのキリストと弟子たちという絵画は国立ボイマンス美術館に展示されることになってしまいます、
はい、どこまでが贋作なんでしょうか。
いや、もうここからもうバージナルの前の女と紳士も贋作です。このエマウスのキリストと弟子たちも贋作ですね。ただもうこのメーヘレンはですね、復讐を誓ったわけですから、でこの大嫌いだった美術評論家たちはですね、
はい、
もう素晴らしいフェルメールの絵画が発見された、大発見だというふうに絶賛するわけですよ、
はい、
もうしてやったりというわけですね、メーヘレンさん。
そうですね。
でさらに贋作をメーヘレン作り続けまして、うん、裁判の中ではですね、生涯で8点贋作を作りましたというふうに供述しています、
はい、
でそのうちの6点がフェルメールで、2点がピーテル・デ・ホーホさんという人なんですけれども、
うん、
これもフェルメールと 並んでですね、あの生涯が謎に包まれている作家ですね。はい、まあ、そういう人たちを選んであの贋作を作ったんですけれども、すべての作品を売却した金額というのは700万ギルダーに上ると書かれていまして、今の日本円で換算すると10億円ほどになるそうです。
ずいぶん財をなしましたね。
ね、贋作でね。
はい。
そうなんです。
偽物で
。でもみんなね、本物だと思って、売買されてしまったわけですから。
はい。この場合は見抜けなかった方がダメだったんですか、それとも贋作を作った方がよかった、あの 強かったというか素晴らしかったんでしょうか。
ね、なんかどっちもダメな気がするんですけど、メーヘレンもすごかったというか、ね、絵がやっぱり下手っぴだったらね。
そうですよね、ここまではいかないです
もんね。あれはいかないですよね。まあしてやったりですよ。復讐はもう相当相当なところまで行ってますよね。10億円ですよ。
はい、はい、もう十分じゃないですかね。
ねえ、だいぶやらかしてしまったメーヘレンさんなんですけれども、
はい、
まあ贋作をする前からですね、豪遊していたという話をしましたけれども、
はい、
その生活は相変わらずだったようで、まあお酒やタバコを、まあ麻薬をたしなむ毎日ですね。
はい、
はい、でまあ若い女性と合流することもしょっちゅうだったようで、
うん、
そんなこともありまして2人目の奥さんとも離婚して、
はい、まあそうなりますよね。
そうなりますよね。
若い子と遊びほけてるんですからね。
そうなんですよ。でこの頃ですね、第二次大戦中なんですけれども、
はい、
アムステルダムの方へ引っ越して、その愛人と暮らします。幸せですね。
懲りない方なんですかね。、はい、
そうなんですよ。でもこんな感じで幸せな暮らしを、お金もあるし愛人もいるし、という幸せな暮らしをしているメーヘレンさんなんですけれども、
はい、
第二次世界大戦が終わり、ナチスドイツからオランダは解放されました、はい、でナチスはですね、まあ、ヨーロッパ中から美術品を略奪しまくっていました、
うん、
その美術品たちを、まあ、保護するためにですね、
はい、
岩塩を取る洞窟、
はい、
まあ、洞窟の中に作品をいっぱい隠していたんですね、
うん、
オランダは終戦後にこの作品たちをどんどん発掘というか運び出していくんですけれども、その中にメーヘレンが描いたフェルメールの贋作も入っていたんですね。で、これナチスドイツが敗れたのが1945年終戦の年の4月なんですけれども、
うん、はい、
7月のことですね、うん、3ヶ月ぐらい経ちまして、
うんうん、
オープニングでも話しましたけれども、
はい、
この頃のオランダはナチスに味方した人たちを断罪する裁判を行っていました、
はい、
でそんな中ですね、メーヘレンは直接ではないんですけれども画廊を通してですね、ナチスドイツにフェルメールの作品を売却したという罪で捕まってしまいました。
うん、
まあ自業自得というか違いますけどね。
うん、うん、まあ厳密に言うと、
でも、まあ、メーヘレンの供述は曖昧なわけですよ。
はい。
この作品を販売するにあたって、あのオランダの旧家の女性が、まあ仕方なく絵画を手放すことになったので、はい、でその人からは名前を出さないでくださいというふうに頼まれているから、詳しいことを話せないんですみたいなふうに言っていたので、
なるほど、
もう怪しくてしょうがないわけですね。
そうですね。
はい。でもこの裁判をする側としては、そこをはっきりしてくれないと釈放はできないわけですよ。
うんうん、
まあもうますます怪しいぞということで、あの交流は続きました。でメーヘレンはもう6週間にわたって真実を告げることはなかったんですけれども、うん、とうとうですね、オープニングにも話してましたけれども、
うん、
あの絵は自分が描いた贋作であるというふうに告白します、
うん、
それだけではなく、ボイマンス美術館に展示されているエマウスのキリストと弟子たちですね、
うん、
これを皆さんがすごい素晴らしいと言って絶賛しているあの絵も含め全部で8点贋作を描きましたというふうに供述しました。でも裁判所の人たちは、そんなことは嘘だと、これは釈放されるために出任せを言ってるんじゃないかというふうに思っちゃいますよね。
うんうん、そうですね。
そんな嘘を言ったって信じないよと、
うん、
はい、思ったんですけれども、はい、まあ、一応ですね、ボイマース美術館の方の作品の成分もですね、科学的な検証が行われました、
はい、
いつの時代のものなのかっていうのを調べたところ、
はい、
17世紀と同じ絵の具で描かれていて、でキャンバスも釘も全て当時のものであるというふうに科学的に見ても間違いないというふうに太鼓判が押されてしまいます、うん、
お
そりゃそうなんですよ。もうメヘレンはですね、一回失敗してますから、
あ、
もう今度こそ見破れないようにというふうに完璧な贋作を作っています、
うんうん、
抜かりがないわけですよ、
うん、
でこの、まあ、キャンバスも17世紀の別の人が描いた作品を削り落としてその上に描いています、うん、で絵の具も当時のものと同じ成分を研究して手作りしていたので、もちろん使っている絵の具も一緒です。で一度そのフランス・ハルスの絵画を作った時にアルコールテストをされて絵が剥がれてしまいましたね、うん、でそれはまあ、絵の具が乾く前にそういうことをされてしまったので剥がれてしまったんですけれども、それが見破られてからは絵画をですね、描き上がったやつを一回釜で炙るっていうか、ピザの釜みたいなやつでちょっと焼くんですって、
うん、
そうするともう絵の具がすぐ乾いちゃうので、
お
アルコールで拭いても取れない。
ああなるほどね、うんうん、
はい、でまあ、いぶされるので、まあ、早く固まるし、
うん、
その古びた感じになる、
うん、
ということで、まあ、メーレンが描いた贋作はなかなか見破れなかったわけですねただ科学的にも信じてもらえなかったメーヘレンはですね、
はい、
じゃあということでキリストとカンフという絵があったんですけれども、この絵の下には騎馬戦の死体が残っているはず、そこまでは洗い流さなかったみたいなんですね、なので X 線で見たらその死体が浮き上がるはずだというふうに供述します、
うん、
でさらにこの1942年にその騎馬戦の絵画っていうのは画商から買ってるんですね、
うん、
なので販売履歴も残っているはずだというふうに言ったんですよ、
うん、
でそのキリストとカンフっていう絵画はですね、 X 線で検査が行われて、うん、まあ、下にその騎馬戦の絵が残っているのが証明されまして、じゃあこの絵は贋作だっていうことが証明されました。でも他の作品は新作かもしれないじゃないかということで、まだまだ裁判は続きます。最後の手段といいますか、ここでですね、裁判はすごい方向で検証が行われることになります。でメーヘレンに何をさせたかと言いますと、
はい、
皆さんの目の前で新しく贋作を作らせて本当に描けるかどうかっていうのを見極めるということを行いました、
はい
はい、なのでメーヘレンは牢屋の中で画材を与えられて、で、まあ、こういう風に描くんですよっていう風にもう道具とかも全部言ったものを揃えてもらうわけですね。で、まあ、忠実にフェルメールの様式にのっとって完璧なフェルメール風の作品を作り上げてしまいます、
うん、
もうこれ見ちゃったらもう間違いない、
あ、
もう間違いなくフェルメールだねこれはっていう絵を描いちゃったんですよ
あ、
なのでメヘレンが描いたっていうことはこれによって証明されました、
はい、
鑑定した専門家たちはですね、
うん、
急に手のひらを返してメーヘレンを絵画芸術の奇跡だというふうに褒めたたえましたなんか嘘くさいですね、
うん、
でさらにですね、このナチスに協力したというふうに批判していたオランダの市民の皆さんはですね、逆に贋作を売ってナチスを欺いた男だというふうに言って、メーヘレンは一気に英雄となってしまいます。
おー、英雄ね。
英雄かただですね、
はい、
裁判続いておりましたので、
うんうん、
メーヘレンも罪を償わなくてはいけません、
はい、
でメーヘレンに突きつけられた罪状は詐欺罪、そうですね、
うん、
詐欺罪で懲役1年、
うーん、
短くない？
1年ですか。
1年ですね。
1年ですか。
でもメヘレンが拘留されてたのはすでにこの段階で2年間拘留されてたので、
うん、
まあもう懲役1年はもう過ぎてるわけですよ、
はい、
だから即釈放ですね。
あ、
お疲れ様でしたという感じだったんですよ。
帰るドアを間違えた感じですかね。
そうですね。良かったのか悪かったのか。
うん。
ね。で、ただですね、
はい、
この判決から1ヶ月半後に、メーヘレンは心臓発作で死亡。あっけなく58歳の生涯を閉じることになりました。という人生だったんですけれども、
はい、
どうですか？ちょっと長くなっちゃったけど、
うん、
画家としてはなんかね、時代が良ければ
そうですね、
もっと評価された人だと思う、
うん、そうだと思います、はい、
人格がちょっと破綻してたとはいえ、
うん、
それは自分だけのせいじゃないというか、周りの社会への反発もあって、うん、お酒を飲むしかなかったと思うんですよ。
うん、うん、
でそうですね。で、結果として詐欺罪ということで、メーヘレンはナチスを欺いたっていう風になっていますけれども、私個人的な意見としては、自分の芸術、メーヘレンの芸術をちゃんと理解してくれる方だとして、実はナチスとかヒトラーとかとむしろ自分と同意見だなっていう風にヒトラーとね、うん、思ってたんじゃないかなと思うんですよ。で、ヒトラーっていうのは、前衛芸術を大敗芸術っていう風に批判していますけれども、メーヘレンも同じようにですね、ピカソの絵なんていうのは子供の落書きじゃないかっていう風に批判していた方なんですよ。
はい。
だから考え方としては一緒なんですよね。あら、ナチスドイツにいればよかったのかな、とか。
おー、うん。
オランダじゃなくてね。
なるほど。うんうん。うん、
そしたらもうすごい英雄でしたよ。ずっと英雄でしたよ。
そうですね。まあ難しい判断ではありますけれども。
まあ終戦で亡くなっちゃうと思うけ
ど。まあそうですけれども。うん、なんか下せないな。
なんかね、ちょっと心の霧は晴れない感じですよね。
はい、
うん。でも私こういう復讐は嫌いじゃないです。いいんじゃないかしら？
うんうん、
だって実力がないとできないもん。
そうですね。うん。
うん、
それはすごく思います。
努力がちょっと違う方に行ったんでしょうね。
ああ、努力の向けどころが違っちゃったんですね。ね、
だいぶ違っちゃってるね。もったいないなと思いますね。
うん。
どうでしたかね。なんか画家じゃない人をやっちゃった感があるんですけど。
まあでも、贋作作成師も画家は画家ですよ。
画家は画家ですよね。
はい。
結局はね、うん、今やってることは一緒なんですよね。
はい。
真似かどうか。
うん。
まあ、それが、
自分の中からこう湧き出てくるものなのか、人様のものをお借りしてるのかっていう違いのような気がするんですが。
そうですよね。
うん。
で、またそのうち話すと思うんですけど、
はい。
日本にはですね、写しという文化があるんですよ。
うん。そう。そうなんですね。
写し、
うん、
つまりはそういう桃山時代の、はい、いいものを真似て作ったもの、はいはい、これも珍重されるわけですね。
うん、
他の人が作ったものでも、
はい、
日本はね、うん、そういう文化があってしまうので、
うん、写し、
はい、写し、すごく
素晴らしい言葉ですね。
玉虫色なんですけれども、
はい、
もちろんね、日本でも贋作事件っていうのはあるんですけれどもね、うん、なんかね、一応だからそういうのも美術芸術なのかなっていう気はしないでもないです。はい、はい、皆さんはどうお考えでしょうか。
難しいですね。
難しいところですね。
はい、
はい、ということで、大変長くなりましたけれども、今回はフェルメールになれなかった男ですね、メーヘレンについてお話ししてきました。
はい、
それではエンディングです。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ちょっとマニアックな内容だったので、うん、まあたまにはこういうのもいいかなと思いますけれども。
はい。
はい。でですね、
うん、
この存在プロジェクト、他の番組を聞いている方はもうご存知かと思いますけれども、う
ん、はい。
存在プロジェクト新メンバーが入りましたね。
はい、入りましたね。
入りましたね。で、まあ、他の番組でもご紹介してるんですけれども、この美術の時間でも、ここで皆様にご紹介したいと思います。
はい。
はい。では、お一人ずつお呼びしましょうか。
はい、お願いします。
では、和田さん。
はい、はじめまして、和田と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして、塩谷さん。
はい。はじめまして、塩谷と申します。よろしくお願いします。はい、
そして、女性の方ですね。
はい。
のりこさん。
はい、のりこです。よろしくお願いいたします。
ということで、新しいメンバー3名迎えまして。
はい。
大所帯になりましたね。
そうですね。
今まで6人でやっていたので。
うん。なんか、一気に増えた感じがします。
一気に増えた感じがしますね。では、お一人、お一人に、ちょっと質問していこうかなと思うんですけれども。
はいはい。
はい。まずは和田さんですね。
はい。
和田さんは、どちらにお住まいの方ですか？
神奈川県に住んでいます。
あ、関東。
はい。
ですね。そんなプロジェクト、関東多いですね。
関東多いですね。
多いですよね。神奈川も何人かいる感じ。
は
い、
地方社は寂しいです。
寂しいです。ねえ。和田さんは、なんか得意分野とかあるんですか？
得意分野。
はい。
自然科学とかは好きです。
おお、すごい。
宇宙とか。
あ、じゃあ本当にもう一つの番組というか理科の時間という番組がありますが、
はい。
もうそっちの方向は任せとけって感じ。
いや、お任せしていただくほどのことは。
あ、
下手の横好きで。
あ、いやでもそれがいいんじゃないでしょうかね。
うん。
私も下手の横好きというか、そんな詳しいわけじゃないのに、こんな番組やってるので。
はい、それを言ったら私はど素人ですが。
ね、楽しんでやれればいいんじゃないですかね。
はい。頑張っていきたいと思います。
じゃあ、今その名前が出ましたけれども、
はい、
和田さんはその理科の時間の方にこれからご出演されるんですね。
はい、そうなんです。レギュラーにしていただきまして、毎週お邪魔したいと思います。
そうですね。
はい。
いや、楽しみ。
楽しみですね。
ですね。
僕はドキドキしています。
いや、いいんじゃないでしょうかね。なんか、緊張感あっていいですね。何年前のことやら。
ほほほほ。
そうですか。
はい。
じゃあ、この、まあ、美術の時間という番組ですけれども、もしよろしければ、リスナーの皆様に何かお願いします。
はい。僕も詳しいことは美術わからないんですが、やっぱり見ていて純粋に、あ、綺麗だなとか、素敵だなって思えるような作品を見るのはやっぱり好きなので、そういった気持ちからでも美術って触れてみるといいんではないかなと思います。そのきっかけとして、そんな美術の時間をお聞きいただけると、僕もリスナーとして聞いていましたので、一緒に楽しめるかなと思います。
ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、続きまして、
はい、
塩谷さん。
はい、塩谷です。
塩谷さんは、どういうジャンルが得意ですかね？
そうですね。まあ、得意というところまでいくかわからないんですけども、
はい。
一応、まあ、ウェブサービス系とかはそれなりに詳しいかなと思います。あと、落語と漫画が好きなので、まあ、はい。まあ、好きだからこそ、まあ、ちょっと詳しくなってるかなと思います。
だいぶ飛びましたね。落語と漫画。
はい。
ちょっと小耳に挟んでたんですけれども、
はい。
塩谷さん、漫画家描ける方なんですか？
あ、昔、ちょっと書いてた時期はありました。
あ、いいですね。
でも、もう、昔の話なので、はい。
いや、貴重な存在ですよね。
本当ですか。
へぇ、漫画って、はい、ジャンルはどういうジャンルでしたか？
まあ、決してこう、作家というか、プロになれたまでではないんですけども、まあ、青年誌系といいますか、まあ、ちょっと大人向けの漫画といいますか。
は
い。だから、まあ、まあ、ジャンプとか、そういったこう、少年向けというよりはもう少し大人の、はい、向けの、ちょっと難しいストーリーの漫画を、はい、書いてました。
なるほど。
ヤングなんたらとかっていう感じですかね。
そうですね。はい。
モーニングとか。
はい、モーニングとか。
ああ。
まあ、そういったところで載るようなジャンルの漫画ですね。はい。
ええー。 いいですね。
まあでも昔の話ですし、ちょっとまあ、あまり物にならなかったので、ちょっとお恥ずかしい限りなんですけど。
いえいえ。
昔取った絹塚っていう言葉がありましたね。
そうですよね。
はい、
いやいや、それは。いや、なんかね、いずれ漫画の回などで塩谷さんゲストでお呼びできるといいですね。
は
い、
そうですね。なんか、
ねほりねほり。
はい、お話しできることがあれば、はい、よろしくお願いします。はい。
それで塩谷さんは、落語と漫画好きの塩谷さんは、はい、これから、そんないとダル、
はい、
という、はい、IT 系の番組の方にご出演していただくことになってますね。
はいはい、こちらの方に、はい、出させていただきます。
はい。まあ、私と、はい、竹内さんという方と二人でやってるんですけれども、はい、はい、これからは三人体制で。
あ、そうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽しみにしてます。
ね、ね、はい、ウェブサービス系ということで、本職の方が来ちゃったので、
うんうんうん、
でもこれは。
そうですね、はい。一応本職ですので。ね、
楽しみですね。
はい。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
じゃあ、塩谷さんも美術の時間のリスナーの皆様に何か一言お願いします。
僕も美術の時間大好きな番組で、よく聞いています。そんないっとダルの方でこれから出演させていただきますが、皆さんを楽しませれるよう頑張っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、そして最後になりましたが女性のメンバーですね、
はい、
のりこさん。
はい、のりこです。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします
のりこさんもでは得意分野というかジャンルというか何かありますか。
は
い、
得意分野はですね、ちょっとした語学マニア。
え、マニア
マニアとまで言うか分からないですけど、語学、外国語を見るのとか学ぶのが好きですね。
今までに勉強した語学というのはどれぐらいあるんでしょうか。
まあ、その実力はさておき、ちょっとかじったとかのあれば、一昔前に韓流ブームがありましたよね。
ありましたね。
今も人気あるかと思うんですけど、その初回の頃にそれに乗って韓国語を学びました。
おお、
でもすごいな、学ぶところまで行ったんだ。
えらい。あれだってなんか記号ですよね、うん、ハングルって。
そうなんです。でもですね、やっぱこう何回も書いたりこう読んだりしてると、なんかこうだんだん親しみが湧いてくるんですよ。
へえ、そうなんだ。
でも今はちょっと中断してしまったので、
あの
また始めたいと思います。
素晴らしい。
素晴らしい。いやー、いいですね。向上心があるって。
うん、
韓国語だけですか？
すごい恥ずかしい話なんですけど。
いいですよ。どんどん言っちゃってください。
なんかすぐね、飛びついちゃう性格なんで、留学生の方から、ちょこっとこうミャンマー語を習ったりですね。ミャンマー語を習ったり。すべて今中断して、唯一今ずっとやってるのが英語ですね。
ああ、英語いいですね。
英語いいですね。
私も喋れるようになりたい。
うん、なりたい。なりたいと思いつつ、早何年ですよ。
早何年ですよ。ね、なんかね、ポッドキャストのバイリンガルニュースっていうのを聞いたりだとか、
はい。
あとは、英語のポッドキャスト、それこそスピードラーニングとか聞いてるんですけど、喋れるようにならない。聞き取れるけど喋れない。どうしたらいいんですか？
ですね。
喋るべき。
私がよくやってるのは、
はい、
その喋ってるのにこう一緒にこうなんていうの、シャドーイングって言うんですかね。一緒になって喋る。口をとにかく動かす。
なるほど。
っていうのをやってますね。
あ、そうすると、
はい、
聞くだけじゃなくてこう喋りもついてくるってことですか？
そうですね。
おお。
口が動くから、
うんうん、
で最初は意味が分からなくて喋っ、とりあえず言ってることそのまんま喋るんですけど、でだんだんそれ繰り返していくと、だんだん分かるようになるって感じですね。
それはいいことを聞きました。
でまだまだ修行の身でございます
私は空耳が発達しそうです
それもいいんじゃないですかね。タモリクラブに送ればで、のりこさんは何の番組にこれから出演されるんですか？
はいはい、それは酒井さん、下平さん、よろしくお願いします。美術の時間にお邪魔をさせていただきます。
やったー、
ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます。美術はですね、私学生の時、まあ、 中学校までなんですけれども、うん、絵を描くのが実は好きで、うん、まあ、さっきの塩谷さんのお話にもあったんですけども、ちょっと私も漫画出したことがあります。とある出版社に。
すごくないですかそれ。
見事に落選しましたけど。
ああ、そういうこと。投稿っていうか、送りつけたってやつですね、
は
い、
送りつけました。
ああ、わかる。私もやったことある。恥ずかしい。
今考えると恥ずかしい内容で。
わかります。
でも、まあ、それでダメだったのでちょっと諦めつきました。でも絵を描くのは好きです。
うん、そうですか。
はい。
漫画描いてた人いっぱいいる、ここに。
でもいいことじゃないですか。
よく言われてたのが、あなたの絵はいつも顔がでかいのか、胴体が下手だよねって言われてて、
いや、
はいって。
みんなそうですよね。そうなるもんですよ。
はい。描くの、まあ、大好きです。は
い、じゃあ、これからちょっとそういう話も聞けるといいなと思います。
ね。はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、ではのりこさん、
はい、
次回からご一緒するわけですけれども、
はい、
そんな美術の時間のリスナーの皆様に一言お願いします。
はい、リスナーの皆様、次回より3人目としてこの番組に出演させていただきますのりこです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ではお三人揃いましたけれども、これから楽しみですね。
はい。
すごい緊張してらっしゃるのが伝わってきて、
はい、
なんか我々も初心に帰るような感じですけれども、
はい、
メンバーの皆様をご紹介いたしました、
はい、
で、ちょっとですね、エンディングだいぶ時間が経ってしまっております。で、今回も前回のフェルメールが結構反響がありまして、
はい、
たくさんメールをいただいておりますが、うん、次回以降に申し訳ありませんがお読みしたいと思います。
はい。
で、いただいた方のお名前だけお読みいたします。
はい、お願いします。
はい、メールをいただいたのは、お散歩さん、おライオンさん、カメコさん、磯崎さん、トッポイトーさんさん、ヨッシャーロコさんです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは、また皆さんのメールを読もうと思いますので、
はい、
まだまだ皆様からのお便りを募集しております。お便りの宛先を下平さんお願いします。
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画です。またそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そしてそんないプロジェクトには YouTube のチャンネルがございます。こちらのアカウントはそんない p sonnaip です。こちらからもポッドキャスト音源の配信をしておりますので、ぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらにメールに住所氏名を書いていただきますと、抽選で私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたします。皆様からのお便り、心よりお待ちしております。
お待ちしております。
ということで、駆け足になりましたけれども、はい、
うん、
新メンバーの皆さんご紹介させていただきましたが、
はい、
もう一度出てきてください、皆さん。
はい。
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 まだですね、多分リスナーの皆様は、ね、声のまだ聞き分け、
そうですね。
できないかもしれないんですけれどもね、うん、これから皆さんきっとキャラを出してどんどん入ってきていただけると思うので、はい、
うんうん、
活躍を期待していただきたいと思います。
はい。
ということで、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。
はい。
この週末、少しだけ美術に触れてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんない美術の時間、お送りいたしましたのは、酒井と、
和田と、
塩谷と、
のりこと、
下平でした。
それではまた次回の配信まで、さよなら。
さよなら。